はようございます。これから礼拝を始めますけれども、礼拝前に、換気をしたいと思いますので、窓のそばに座っている方は、窓を開けてください。それでは1月10日の主日礼拝を始めます。はじめに招きの言葉をお読みいたします。聖書は開かなくて結構ですので、神様の招きの言葉に心を静めてください。詩編119編73と74節。あなたの御手が私を作り、私を整えてくださいました。どうか私に悟らせ、私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私が御言葉を待ち望んでいるからです。お祈りいたします。慈しみ深い私たちの父なる神様、皆を賛美いたします。この朝も神様の招きによって御前に集うことができました。昨年からの感染症の拡大がやみません。その中で神様が私たちにたくさんの知恵を与えてくださって、またその奉仕に心を尽くしている兄弟姉妹を置いてくださって、こうして今日もこのライトハウス教会で礼拝を捧げられることを心から感謝いたします。どうかさまざまな事情を考慮して、家庭で礼拝を捧げているお一人お一人をも神様、同じ恵み、祝福を与えてください。今日は OMF のエリオット先生が青森からビデオでメッセージをしてくださいます。神様がこのようにさまざまな形で私たちに教え導いてくださることを感謝いたします。どうか神様、エリオット先生が語られる言葉の一つ一つにご聖霊が宿って、聞く私たちの心の奥で働いてくださいますように、エリオット先生を豊かに祝福してください。御言葉をいただく私たちの心を整えてください。また今試練の中で、あるいは悲しみの中で神様に礼拝を捧げているお一人お一人の心に、神様が寄り添ってくださって、癒しと励ましの御手を置いてくださいますように。今世界中で行われている、本当にさまざまな形で捧げられている礼拝を、どうか神様、豊かに祝福してください。主である私たちのイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは窓をまた閉めていただけませんか。では皆さんでご一緒に賛美を捧げましょう。
いつも私を支え
それでは主の祈りを皆さんでお捧げしましょう。お立ちになれる方はどうぞご起立ください。ではご一緒に主の祈り。天にいます私たちの父よ、
皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。
どうぞお座りください。聖書をお読みいたします。旧約聖書のダニエル書3章13節から27節です。旧約聖書3版の聖書の方は1452ページ、2017年版の方は1512ページです。ダニエル書3章13節から27節までをお読みいたします。ネブカドネザルは怒り狂い、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてくるように命じた。それでこの3人は王の前に連れてこられた。ネブカドネザルは彼らに対して言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴよ、お前たちは私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か。今、もしお前たちが角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、およびもろもろの楽器の音を聞いたとき、ひれ伏して私が作った像を拝むなら、それでよい。しかし、もし拝まないなら、お前たちは即刻火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか。シャデラク、メシャク、アベデネゴは王に答えた。ネブカドネザル王よ、このことについて私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。すると ネブカドネツァルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は炉を普通より7倍熱くするように命じた。また彼の軍隊の中の特に力の強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込むように命じた。3人は上着や下着やかぶり物の衣服を着たまま縛られ、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が急であり、炉が非常に熱かったので、その炎はシャデラク、メシャク、アベデネゴを持ち上げた者たちを焼き殺した。この三人、シャデラク、メシャク、アベデネゴは縛られたままで火の燃える炉の中に落ちていった。その時、ネブカドネツァル王は驚いて急に立ち上がり、顧問たちに尋ねた。我々は三人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えた。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。それからネブカドネツァルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたちよ、出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出た。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、三人を見たが、火は彼らの体に及んでおらず、髪の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いも彼らに移っていなかった。では、今日はこの箇所からエリオット・ルカ先生にメッセージをしていただきますが、これからビデオを映しますけれども、初めにルカ先生から あのご挨拶があるそうですので、どうぞご覧ください。
敬愛するサツナイライターハウスキリスト教会の皆さん、大変ご無沙汰していました。いつも私たちの働きのために尊い祈りと、尊い献金をお捧げくださり、本当にありがとうございます。社会は今もコロナ禍にあり、直接お会いすることはできませんが、こうして、また違った形で皆さんとお会いすることができて本当に嬉しく思っています。またこのような機会を与えてくださった、ライトハウス教会の皆さんにも本当に感謝しています。新型コロナウイルスの感染拡大によって私たちの日常生活は一変し、それに伴う様々なチャレンジもありますが、どうか皆さんお一人お一人が神様に守られ導かれて、今年一年も神様と共に歩むことができますように切に祈ります。生ける望みである主イエス・キリストと共に私たちが歩めるように、イエス様の希望を胸に、現実に日常生活の中で様々な霊的な戦いがありますけれども、その霊的な戦いに負けないように主により頼みつつ、私たちもここで生かされたいと願っています。どうぞ引き続きお祈りください。最後にローマ5章5節をお読みします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。薩内ライトハウスキリスト教会に集う皆さんに神様の豊かな祝福と守りがありますように、続けてここ青森クリスチャンセンターでお祈りしています。 どうぞ皆さんお元気でいらしてください。そしてまた直接お会いできることを楽しみにしています。
お祈りをして始めます。主は王である。地は小鳥をせよ。多くの芝島は喜べ。雲と暗黒が主を囲み、義と裁きが御座のもといである。主よ、私たちの耳と心を開き、聖書に書かれているあなたの御言葉を聞き入れ、理解できるようにしてください。私の口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように。私たちの岩、私たちの贖い主、主よ。アーメン。さて、私は薩内ライトハウス教会でメッセージをさせていただくたびに、使徒信条の課題を一つ一つ順番に取り上げてきましたが、2014年8月3日には、私は神を信じますという題のメッセージをしました。そして2015年3月1日には、私は父、子、聖霊を信じますという題のメッセージをしました。また、2016年6月19日には、私は天と地の作り主を信じますという題のメッセージをしました。したがって、今日は私は全能の神を信じますという題のメッセージをします。全能という言葉は、どんなことも、ことでもできることという意味です。完全無欠な能力を指します。完全無欠といえば、欠点や不足がなくて、罪の打ちどころのないことということです。つまり、神にはできないことはありません。不十分なところはありません。足りないところもありません。神様の悪いところはここだと言えるようなことは決して昔も今も常しえまでもありません。その真理と異なった教えは天の神に対する汚しいことです。もし、神にはこんなことはできないと言えることがあるとしたら、それはご自身の本質に逆らうことです。神は清いお方なので、ご自分を汚すことはできません。しかし、それはできないという力の不足ではありません。神がご自身を汚すことを望むというアイディアそのものがナンセンスです。ただ単にありえないことです。したがって神は正義なお方なので、神が不正を行うことはありえません。神は無限の力を持っておられるので、神が悪に負けることはありえなく、悪に圧迫されることもありえません。しかし、このような世の中であるというのに、天には 正義である全能の神がいると、なぜ私たちは信じることができるのでしょう。どうでしょうか。殉教者の声というニュースレターを読むと、今年も世界中で数多くのキリスト信者が迫害され、不公平に裁かれ、殺されたことがわかります。インドでは、クリスチャンの牧師家族が過激派のヒンズ教徒に虐待され、名誉、財産、住まい、時には命を失う事件が珍しくありません。中央アフリカ共和国やナイジリアのような国では、イスラム過激派によるキリスト教信徒に対するテロや虐殺がますます増えています。しかも、身を守るばかりか、復讐のために武器を取り上げるクリスチャンの村々も増え、今、キリストの名が、その名で呼ばれる者の残酷な暴力によって、けがされている地域もあります。2020年もまた、闇と苦しみの年となりました。もちろん、苦しんでいるのはクリスチャンだけではありません。そして、戦争の犠牲者、暴力の犠牲者、災害の犠牲者、病気の犠牲者、虐待の犠牲者、比較的には罪のない犠牲者がほとんどです。この苦しみの原因は人間の邪悪である。人間の罪の責任はすべての人にある。その結果はすべての人が背負わなければならない。そのようなことを言っても、罪が重いものが飛んで、罪が軽いものが悲惨な生涯を送る、幼児や児童が苦しんで死んでいく。そんな世界には、正義があると言えるのでしょうか。世界を支配する全能の神がいると信じていいのでしょうか。そして、イエス・キリストの福音を聞く機会もないまま死んでいく数多くの人々のことを考えると、この世の不正が本当に次の世で解決されると信じることができるでしょうか。アウシュビッツ強制収容所を生き残ったユダヤ人のエリ・ビーゼルは、夜という題名の本の中でこう書きました。アウシュビッツに着いたとき、ほど遠からぬところで穴から炎が立ち上がっていた。そこで何かを燃やしていた。トラックが一台穴に近づいて積み荷を中に落とした。幼児たちであった。赤ん坊。そう、私はそれを見た。収容所でのこの最初の夜のことを決して私は忘れないだろう。私の信仰を永久に焼き尽くしてしまったこれらの炎。今日の聖書箇所に書かれているシャデラク、メシャク、アベデネコの話は、神がご自身の全能性をとてもわかりやすく、見えやすく、物質的に表した出来事を描いています。ネブカデネザルは 自分が建てた金の像に向かって卑劣しないその三人にこう言いました。もし拝まないなら、お前たちは即刻火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるのだろうか。すると、シャデラク、メシャク、アベデネコはこう答えたのです。私たちの使える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。それなら、炉を普通より7倍熱くせよとネブカデネザルが命じました。それは地獄を模造する当時の最高の技術でした。今で言えば核爆弾の爆心地に立たせるような極端な刑罰でした。シャデラク、メシャク、アベデネゴを投げ込むために炉に近づいた軍隊の力強い者たちの体は、その火の力に耐えることができませんでした。肺から酸素が奪われ、肌がその熱で溶け、肉が焦げ、あまりの体温の変化によるショックで臓器がすべて麻痺し、倒れて死にました。しかし、火はシャデラク、メシャク、アベデネコの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった、と書いてあります。言葉によって、この世界をお作りになった神にとっては、これは小さな奇跡でした。しかし、物質の世界が全てであると思っていたネブカデネザルは、この奇跡を見た上で、こんなことができる神はどんなことでもできるのだろうと考えさせられました。さて、この箇所に関して一つ目の気づくべきことは、この世における悪とは、神の見てからではなく、人間の自己崇拝から生まれるものであるということです。神である主の他に、他の神々を拝むことは悪です。偶像を作ることは悪です。金の像を作ることも、それに比例して拝めと人々に命じることも悪です。神に忠実である者たちがそのために罰せられることは悪です。それらの悪はすべてこの世に存在し、しかもこの世で盛んであるとはどういうことでしょう。全能の神がそのように作ったのでしょうか。もしくは、神はそれを止めることができないのでしょうか。神がそのように作ったと訴えることは、神の御言葉によって許されません。創世記1章31節によると、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。第一ヨハネ1章5節では、神は光であり、神には闇が全くないということです。と書いてあります。いいえ、ダニエル3章に見られる闇とは、まず、バビロン帝国の王、ネブカデネザルの自己崇拝にあり、彼の存在から広がる影です。ネブカデネザルが建てた金の像とは、ダニエル2章に出てくる 神からの幻に直接逆らったプロジェクトでした。彼が見たのは、巨大な常ならず輝く恐ろしい像の幻であり、その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、常は鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。純金の頭であるネブカデネザル王のバビロン帝国は過ぎ去り、その次に来るペルシア帝国も過ぎ去り、その次に来るギリシャ帝国も過ぎ去り、その次に来るローマ帝国も過ぎ去り、最後に神の御国が現れ、その御国はこの世における権威をすべて打ち砕き、全土に満ちるという神からの御告げの幻でした。自分の王権を表す頭から足までが金である像をドラの平野に建て、それを拝めとすべての民に命じることによって、ネブカデネザルは自分の栄光と権威を誰にも意図高き神にも譲らないと神に向かって戦いを挑みました。このように自己崇拝をするのはネブカデネザルのような大物だけでしょうか。いいえ。大きいものから小さいものまで、私たち一人一人の心に同じ姿勢が見られます。欲望の構造は自己崇拝です。ヤコブの手紙に書かれています。あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。あなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。ドラの平野に集められた大衆、長官、総督、そして王の顧問たちは皆ネブカデネザル王の影にそれぞれ自分のために栄光と権威と力と富を築こうとしていました。シャデラク、メシャク、アベデネコはただ神である主を仰ぎ見ることによってその姿勢から解放され、ただ全能の神を信じ、全能の神に仕えることによって人間の自己崇拝の闇の中にある悪から救われました。さて、この箇所に関して二つ目の気づくべきことがあります。シャデラク、メシャク、アベデネコの肉体的な救いは、彼らのための恵みである以上に、ネブカデネザルのための、そして彼がその場に集めた庶民、諸国、諸国語の者たちのための恵みであったことです。ネブカデネザルの脅迫に対して、シャデラク、メシャク、アベデネコは、彼らが仕える神は火の燃える炉から彼らを救い出すことができると宣言しました。しかも、今回は実際にそうするはずだと確信していたそうです。しかし、たとえそうでなくても、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。たとえひどい痛みを食らっても、肺から酸素が吸い取られ、肌が溶け、肉が焦げ、あまりの体温の変化によるショックで臓器がすべて麻痺し、まだ若いというのに死んでしまい、 名誉が失われ、家と財産が憎たらしい人の手に渡されるとしても、全能の神を信頼します。シャデラク、ミシャク、アベデネコは、生きるにしても、死ぬにしても、良い状況にありました。自分にではなく、人間にではなく、全能の神である主に仕える者にとっては、生きることにも死ぬことにも虚しさはありません。全能の神である主に仕える者は、生きるにしても死ぬにしても、神の栄光に照らされ、神の権威に従う喜びを得、神の御国に宝を蓄え、神の御力によって永遠に守られる確信があるからです。シャデラク、ミシャク、アベデネゴにとっては、火の燃える炉は天国の門でした。しかし、その火の燃える炉を備えた自己崇拝者であるネブカデネザルと彼につく者たちにとってはそれは地獄の門でした。シャデラク、メシャク、アベデネゴを火の燃える炉から救い出すことによって神はネブカデネザルとそこに一緒にいたすべての諸国民にご自身の御力を表し、シャデラク、ミシャク、アベデネゴを地獄の門から救い出すことによって、彼らが仕える神ほどはどんなことでもできる、誠の神であることを表しました。彼らに自己崇拝を悔い改め、誠の神を信じるチャンスを与えました。さて、彼らはそうしたでしょうか。いいえ、人間の心は驚くべき奇跡くらいで説得されるほど柔らかいものではありません。イエスが語った金持ちとラザロの話の通りです。死んだ後、ハデスで苦しんでいた金持ちは、大きな淵の向こう側のパラダイスにアブラハムとラザロがいるのを見てアブラハムにお願いしました。ラザロをまだ生きている私の兄弟たちに送ってください。死んだ者の中から来た人が言い聞かせると彼らはきっと罪を悔い改めます。しかしアブラハムは答えます。いや、あなたの兄弟たちは聖書の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。このような不正を見て、正義なお方である全能の神を疑う者たち。どういう証拠を待っているつもりなのか。聖書の教えに耳を傾けないのなら、たとえ目の前で誰かが死人の中から生き返っても、納得するでしょうか。最後に、この箇所に関して三つ目の気づくべきことは、シャデラク、ミシャク、アベデネゴが火の燃える炉の中で焼かれなかったという奇跡よりは、主ご自身が彼らと共に燃える火の炉の中にいたことを言うことの方が大事であることです。我々は三人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。王様、その通りでございます。だが、私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも、彼らは何の害をも受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。大抵の聖書学者はこの第四のお方は 主を表す主の御使い、もしくは来臨以前の御子の現れと捉えています。もしその第四のお方がネブカデネザルの目に見えなかったとしたら、もしシャデラク、ミシャク、アベデネゴが火の中で死んでしまったとしたら、その第四のお方が炉の中に彼らと一緒にいなかったことになるでしょうか。ダビデ王が歌いました。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。この詩編の言葉は、文字通りに受けるべきです。ステパノが石打ちにされて死にかかっていた時に、こう言いました。見なさい、天が開け、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。天が開け。ステパノの死にどころで、天と地上がつながりました。地上で身をよじるステパノと神の御座との間にある距離が消え、全能の父である神の右の座に疲れた人の子イエス・キリストが立ち上がってステパノを歓迎しました。たとえ家のベッドの上であっても、病院のベッドの上であっても、交通事故で潰れた車の中であっても、悪者に囲まれて喉が切られ地面に倒れた場所であっても、私たち一人一人が死の門をくぐるときには、そこにイエス・キリストが共にいます。誠に全能の神は私たちを火の燃える炉から救い出すことができます。しかし、それより素晴らしいことは、たとえ私たちが火の燃える炉の中で死ぬとしても、私たちが仕える神は確実に私たちを罪の呪いから救い出し、永遠の命を与えてくださることです。でも、アウシュビッツの炎に焼き尽くされた幼児たちは、その炎は私たちの信仰をも永久に焼き尽くしてしまわなければならないのでしょうか。私たちの理解には限界があります。神の全能性と人間の自由意志の関係を理解することは、私たちにとって一生無理なことです。全能の神がすべてを永遠に正しく解決することができると信頼するほかありません。主イエス・キリストは神でありながら私たちと同じように血と肉を持ち、罪がないのに人間の手によって苦しめられました。私たちの苦しみは全能の神にはわからないじゃないかと言えないのです。信頼すべきです。アウシュビッツの炎に焼き尽くされた幼児たちを最も愛しているのは、神の正義を疑う人でしょうか。それとも、ご自身も幼児として生まれ、私たち以上に苦しみを受けた主でしょうか。幼子を呼び寄せて、子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。と言われたお方を信頼するべきではないでしょうか。 全能の神の正義を疑うことは、ただの自己崇拝です。神の正義を疑う私たちこそ、この世にある不正の原因の一部に過ぎないのです。罪が重いものが飛んで、罪が軽いものが悲惨な生涯を送ると神を疑う人たちは、本当に神である主以上にその悲惨な人たちを愛しているのでしょうか。それは人間の妄想です。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、と言われたお方は、全能の神の一人も、主イエス・キリストです。その一人子を送りになったほどに、この世を愛された全能の神を私たちは信じます。正しいことをして火の燃える炉の中に投げ込まれたシャデラク、ミシャク、アベデネゴを炎の中から救い出した全能の神を私たちは信じます。お祈りをして、褒むべきかな主。主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。鳥のように私たちの魂は仕掛けられた罠から助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。全能の父なる神様、薩那江ライトハウス教会の交わりを感謝します。あなたの御言葉によって私たちを強め、清め、栄えさせてください。あなたを誠に信じる心を与えてください。あなたの御言葉にある道からと真実を私たちに身につけさせてください。もしこの場にイエス・キリストへの信仰によって罪の呪いから贖い出されていない方がいましたら、その方にはこの福音を信仰を持って聞く耳を与えてください。そしてもうすでに信じている方々の心をこの福音によって新たに慰めてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは献金ですけれども、ただいまは感染防止のため礼拝中には献金袋を回しておりません。礼拝の前後に各自でお捧げするようにお願いいたします。それからここでもう一度換気をお願いいたします。 2,3 分で結構ですので、少しの時間でまた後で閉めることもお願いいたします。それでは感謝のお祈りを、福永ゆりえさんにお願いします。
お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日この日私たち一人一人をあなたの御前に礼拝を捧げるものとさせてくださったことに心から感謝いたします。また今日は、多くの奉仕者の方の、お働きのもと、エリオット・ルカ先生のビデオメッセージを聞き、あなたの御言葉を味わうことができました。ありがとうございます。私たち弱い者はいつもあなたに対してなぜですかという 疑問を祈りの中でぶつけてしまいますが、それ自体が自己崇拝、人の自己崇拝であるということを今日改めて学びました。神の正義を疑うことが、私たちの中にある最も深い罪であるということを改めて自覚します。今イエス様の十字架によって救われた私たちが改めてその十字架を仰ぎ見、神様に全くの信頼を持つことを今日からまた改めて心に刻んでいきたいと思います。日々あなたの恵みと祝福によって養われていることに心から感謝します。今日は、喜んでお捧げいたしましたあなたの福音を述べ伝えるため、またこの教会を立て上げるためにどうぞ用いてくださいますようにお捧げいたします。すべての兄弟姉妹の祈りを私のこの小さな祈りと合わせて主イエスキリストの尊いお名前を通してお捧げいたします。アーメン。
それでは、正英の賛美をお捧げしましょう。どうぞご起立ください。賛美をお捧げした後、ゆう先生に祝祷をしていただきます。
祝祷いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがこの礼拝を共に捧げる兄弟姉妹と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。
それでは皆さんで今週の御言葉をお読みしたいと思います。パワーポイントか週報の右上をご覧ください。ではご一緒に今週の御言葉。ああ神主よ、ご覧ください。
大いなる力と伸ばされた右腕を持って天と地を作られました。あなたにとって不可能なことは一つもありません。エレミア書32章17節。
それではお知らせに移ります。